どうしても救い主を必要とするのです。聖書にも記されているように、イエス・キリストによらなければ父なる神の身元に行くことができないのですから、私たちはどうしても救い主なるイエス・キリストを必要としているのですと。人間は誰でも心に書かれている律法を持っています。そしてその中のある人々は聖書に書かれている律法も知っています。しかし神の前にはこれらの人々の間の区別がなく、すべての人は罪と債務を持っており、神から離れてしまっているんです。律法を課す者は神の前に債務はあります。そしてその人の心の中にはいつも不安と心配があるんです。この不安と心配から非常に大切な質問、すなわち人間はいかにして神の前に義とされるかという問いが出てくるんです。まあ、今日はこの問いについてちょっとだけですね、一緒に考えたいと思うんですね。人間はいかにして神の前に義とされるかということです。まあこの21節から26節までのところを、まあ、2つに分けられるかもしれません。もちろん主に神の義について書いている箇所ですけれども、まあ、2つの道がありますね。いかにして義とされるかという問いについて考えると、第一番目は律法による道、これは自分の義のことですね。そして第二番目は神の全く新しい道、それは自分の義ではなく神の義を指すものです。神と人との間の壊された関係を正しいものとするという可能性は人間に対して存在しているのでありましょうか。それとも全く絶望的に永遠の滅びと裁きとに服せなければならないのでしょうか。この問いに対して私たちに慰めを与える言葉が21節に記されています。今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。今は神の義が示されました。ロマ書1章から3章に実節までに、私たちは神の前に義とされる一つの道を見てまいりました。そこでは違法人もユダヤ人もそれぞれ己が道を歩んでしまったことが記されています。しかし人間の力でもって神の前に義となろうという努力に対する神の判断は次のようなものです。義人はいない、一人もいない、神が受け入れることのできる人はいない、すべての人は罪を犯したので神からの栄養を受けることができません。まず人間の罪とは否定することのできない事実であります。そしてその罪が罰せられるということも事実であります。そしてまた人間が命の源である神から罪のために離れているということも事実です。本当に悔い改めて砕かれた人、自分の力でもって良くなろうとすることに全く絶望した人、神の前で塵の中に伏した人のために福音があります。この福音は21節ですね。しかし今は神の義が示されたということによって現れたんです。しかし今は、しかし今はという言葉は全く新しい時代が始まったことを 意味しています。旧約聖書のレビ記25章8節から13節までを読むと、ヨベルの年について書いてあります。まあ、ヨベルの年は喜びの年でした。歓喜に満ちた年でした。このヨベルの年は50年ごとにやってくるものでした。そしてヨベルの年にはそれまでのすべての負債、債務などが合併されて、何もなかったと同じ状態になることが特別に許されていました。奴隷ももちろんみんなそのヨベルの年に自由になりました。だからこの年は確かに喜び、歓喜に満ちた年でした。しかしこのロマ書3章21節に出てくる「しかし今」という言葉は、旧約時代のヨベルの年よりもさらに新しいものが始まることを示唆しております。神はすべての罪を許すという計り知れない恵みがイエス・キリストを通してもたらされました。この偉大なる事実について聖書の中で多くの予言がありますし、またこの予言の成就についても聖書ははっきり言っています。またその体験についても聖書は言っています。ちょっとだけ予言についてイサヤ書61章1節から3節までをお読み足したいと思います。イサヤ書61章1節から3節までです。神である主の霊が私の上にあり、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。とらわれ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、死よの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよと書いてあります。これはこの新しい時代に対する予言であります。そしてイエス様を通してこの予言は成就されました。ルカ伝4章の18節から21節までお読みいたします。まあ、イエス様は今読みましたイサヤ書61章をここで引用して、そしてこの言葉は実現したと言われたんですね。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。とらわれ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、死に耐えられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、イエスは書を巻く係の者に渡して座られた。街道にいるみんなの者が、みんなの目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。まあ、こういうふうに聖書の中で新しい時代が予言され、そしてその成就は発表されたのであります。そして、まあ、今日のロマ書3章ですか、21節22節を見ると、この新しい時代の、まあ、体験について書いてありますね。しかし今は、立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて、 神の義が示されました。すなわち、イエス・キリスト信ずる信仰による神の義であって、それはすべて信ずる人に与えられ、何の差別もありません。すべて信ずる人に神の義が与えられると書いてあります。なんという素晴らしいことでありましょうか。三章の一節までは、人間が何をするかについて記されていますが、三章の十一節からは、神が何をなさるかについて記されています。ここには、逃れ道のないような場合にも、神の御手が差し伸べられ、しっかりと捉えてくださることが、はっきりと記されております。主なる神は、滅びゆく人類の運命を変えようとなさっておられます。まばゆいばかりの光が、人間の罪と、淵と、闇とを深みに至るまで、くまなく照らし出すのです。今まで私たちは、裁き人としての神を見てまいりました。神の怒りは、罪を犯した者の上に下ります。しかしながら、その同じ神が、同じ罪人に、義とされることを提供しておられます。しかし、そんなことが一体どうして可能なのでありましょうか。旧約聖書の中には、このことを指し示す象徴が出てまいります。レビ記16章、15節と16節を見ると分かれます。すなわち、いわゆる契約の箱が置かれているところには、必ず主なる神がご臨在なさいました。そして、その契約の箱の中には、石に書かれた律法が、いわゆるモーセの誓いが収められていました。そして大いなる贖いの日には、この契約の箱の上に血が降りかかりました。それと同じように、イエス・キリストの血が流されることによって、裁く神、判決を下す神は、恵みを与える神となられたのです。罪人に対する神の罰は、主イエス様の上に下されました。これはすなわち、イエス様の注がれた血潮は、罰がすでに支払われたことを証明するものでありました。この事実に基づいて、ヘブル書の著者は次のように確証されました。失笑です。中九節から二十二節までです。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。私たちは大胆に喜びを持って主なる神に近づくことができる。どうしてですか？ここで書いてありますね。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。ここで神の全く新しい道について書いてありますね。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪なる養子の清められ体を清い水で現れたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんかと書いてあります。人間が破った律法は、イエス様の血によって覆われました。主イエス様という救い主の血潮によって、債務者は、債権者に変わることが許されました。 それのみならず、